はい、というわけでタコの卵が深海からやってきたてっちゃぎなんですけど、
はい、乾杯。
え、あ、じゃあ僕も
乾杯。
はい、励み朝日飲みますか。
あー、励まれるわこれ、めちゃくちゃうまい。
でも深海にタコの卵がいるなんてね。
しかもなんか群れなしてたよね、うん、群れ。
なんか千匹ぐらいいて。
なんかみんなしかもひっくり返ってたし。
海洋学者がキモいって。
いや、キモいじゃない。すごいの見たみたいな。
こんなの見たことない。
そう。
で、なんか揺らめきがあったんで。
うん。
温泉が噴き出してるんじゃないのかって。
で、それでなんか卵温めるのがちょうどいいみたいな。うん、
でも卵が、ね、帰らなかったみたいな。
そう、だからガス説もあるとか。
温まってんのは良くないんじゃないのかとか。とにかくタコの、あの、深海のタコのことは何も分かってないっていうのが分かったっていう。
分かったね。
うん。
いや、やばいね。
深海っていうのはね、人間の、なんかこう、想像を超えてるんですよ。
うん、
だから分かった気になったらあかんのだよね、深海。
だっていろんな生物がいますからね。
そうそうそうそうそうそう。
だってあの深海の火山口みたいな、
はい、
すごい熱が出てるところに住んでる生物とか、
はい、
意味わからんしね。そこでしか生活しないっていう。だって、何百度とかでしょ、う
ん、はい。
何千度か何百度かわからんけど、はい、そこはもう噴火してるようなところよね。
うんうん、
そこにいるエビとかさ。
うんうんうん、
もうそこがちょうどいいんだろうな。
で、そのエビは鍋にできないんやろね。
だって鍋、ぬるいって。
そう。
冷えてるってなる。
温度が低すぎて死んでいくかもしれないですよね。
あ、だからあの、何も入ってない鍋に入れると勝手に死ぬっていう。
死ぬ。
死ぬ。
で、鍋でこう、そのエビ食べようと思ったらずっと動いてるんでしょうね。
うん。
バシバシバシ
バシ。しかも息がどんどん良くなっていく、うん、火力を増すと。
そう。で、人間が熱いって、熱いって。うん、跳ねたって、バチって、熱いってなる。そういう不思議さがあるんですよ、深海っていうのは。
はい。
っていうのを、舐めたらあかんでっていう。
うん。
うん。すぐ人間は深海とかってもう分かってるとかって言うでしょ。
言わんわ。
あの、ね、無知の本を読んだんですよ。
無知の本？
そうそう、無知の科学。
何？月刊バディみたいな？
そう、ムチムチでしょ。
そう、ガチムチの本。
そうじゃなくて、あの、うん、人は何も知らないっていう。
おう。
あの、知ってるつもりの科学みたいな。
うんうんうん。
で、これ全米ベストセラー系ですよ。
また？
また。
じゃあもう絶対外れないさ、もうその時点で。あ、もうある程度の面白さ約束されてるよね。
そう、知ってるつもり、無知の科学、早川書房から出てるんですけど、うんうん、スティーブン・スローマン&
またスティーブンがつく。
フィリップ・ファーンバックっていう人が。
フィリップとかスティーブンっていうついてる人の、うん、あの、命中率は異常だよね。
異常ですよね。
うん。
無知の科学っていうのは、何が書いてるかって言ったら人間は、実は、物を知らないっていうのを知らないっていう。
無くない人間。みんな猫なで男みたいなもんってこと？まだあっちの方が知ってるって感じか。
そう。例えば、あの、ヒョウの生態とかって知ってるかっていう。
あ、知らん。
黒ヒョウと普通のヒョウの違いとかって説明できるのかって。
黒ヒョウはなんかジャングルにいる感じする。
どこに住んでるとか、何を餌にしてるとか、一日何時間寝るとか、説明しろって言われたら大体の人は、
うん。
あ、知らんっていうことに気づくわけじゃないですか。
はいはいはい。
トイレの、水洗トイレの仕組みを絵に描いてみろって言われて描ける人ってほとんどいないわけですよ。
100人に1人ぐらいじゃない。多分。
でも、人間は 水洗トイレぐらい知ってるよって思ってしまうっていう。
だって押せばジャーでしょって。
なんでかって日々使ってるから、
うん。
そこに自分の謎があるとは思ってないんですよ。
確かにインターネットもよくわからんしな、テレビも。
そうそうそう、テレビとかインターネットとか、いや、電波でしょとか、うん、あの、ネットの線でしょとかって言っちゃうじゃないですか。
うん。
じゃあ詳しく説明してって言われたら大体グーグーってなるんですよ。
なるな。
でも日々使えてるから、
うん、
そういうものに対して舐めるのね。
ああ。
あの自転車の絵を描けって言って自転車の絵を正確に描けるやつってめちゃくちゃ少ないっていう、その、なんか。
説。
うん、あの、かなりいいとこの大学生集めて、この人たちが。うん、自転車の絵を10人に描かしてみたら、まともに描けたやつがいなかったっていう。
なるほどな。
あの、自転車を、おた、あの、趣味で自転車組み立てたりとかする系の人やったら書くじゃないですか、まあ。
まあね、パーツパーツパーツってやっていけばね。
そうそうそうそう。どこにチェーンがあって、あの、ギアがどこにあって、ディレイラーがあってとか、フロントフォークがあってとかって。うん、まあさすがにその自転車おたってそういうパーツ好きやから。
うん。
そのレベルやと書きますよね。
うん。
そやけど、普段、日常で単に道具としてしかに、自転車と接しない人たちって、マジで書けないんですよ。
なるほど。
変なとこにチェーン通したりとか、ペダルの位置とか、なんか空中に浮いてるんじゃないのこれって。
なるほどね。じゃああれか。曹操の息子全員行ってって言ったら、グッてなる感じか、うん。
まず何人いるのかもわかんないじゃないですか。
うん。
全何人なのかもわかってないわけです。三国志ちょっと詳しいよとかって言って、
うん、
曹操に息子何人いるって言ったら、グッ、グッ、
グッって。
三人ぐらいまで、は言えると思うんですけど、
うん。
曹丕とか、曹植とか、曹優とか、言うと思うんですけど、うん、え、それで全部って言ったら、グーって。
グーっていたかーって。
そういうことなんですよ、あの、みんな、知らないのね、もの。
おうおうおう。
でも、当然なんですよ。人間の脳っていうのは、あらゆるものを知るようにはできてないんですよ。
なるほど。好きなことしか知らないと。
もう身近でやってること、でも好きなことってビールの作り方を正確に説明しろって言われてもできないじゃないですか。
うん。
なんか爆画でとかって言うだけじゃないですか。うんうん、ホップでとかって言うけど。
ホップでって。
じゃあ順番に説明してって言われたら、
ぐーぐーって
な
って。
なぜならば、人間は限られたものしか知れない。
だからリソースがあると。
うん。で、知らなければならないことっていうのは他人がやってくれるか、
うん。
その時に調べて言うかぐらいしかできないんですよ。
なるほどね。
人間ってのは社会で生きてますので、
うん。
自分の専門分野っていうのはむちゃくちゃ限られてんのね。
うんうんうん。
でも、その限られたことの集合で世の中動いてるじゃないですか。
うん。
で、他人がやってくれて動いてることは自分がやったものだとなるんですよ。
うん。
人間ってのは。人の手柄も自分の手柄なんですよ。
なるほど。
あの、サウザーのところに現れた、ラオウ状態なんですよ。
あ、時が知ってるぞ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ラオウはサウザーの秘密なんか何一つ知らないんですよ。
負けるよね、サウザーに。
でもよ、時が知ってるってことはもう恐るに足らぬずなんですよ。
ああ。
もう時が知ってるってことは、何かあった時が何とかしてくれるじゃないですか。
はい。
ってことは、ラオウはサウザーの秘密なんか何も知らないのに、もう知った気になってんのね、うん、あれは。
もう買った気出るよね。
そうそうそうそうそうそうそう。しかも時がズイって前に出てたじゃないですか。
うん。
でもこうなったら勝ちじゃないですか。としたら、ラオウはいちいちサウザーの秘密なんか知る必要がないんですよ。
なるほど。
結果だけは手に入るから。だって僕らはインターネットにしろ、水道にしろ、あらゆるものの、水道の例えばパッキンの構造とかって全く知らずにひねってますよね。
うん。
でも結果だけを手に入れてますよね。
キングクリムゾンなのね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、
ハンターハンターの新しい念能力もキングクリムゾンみたいな。
そうなんや。
あの、目つぶ、絶にしたら、
うん、
10秒先の予知夢が見れて、うんうん、そのままもっと絶にしといたら、
はい、
10秒先の予知夢で自分だけが行動できて、うん、まあ、キングクリムゾンみたいなもんよね。うん、で、相手はずっとその予知夢を見てる、
うん。
で、その結果を変えられる。
うん、
だから、キングクリムゾンの、うん、まあまあ、ほぼキングクリムゾンみたいなもんよ。
キングクリムゾンは途中すっ飛ばしていきますから、ね。途中の不都合を。
ていうかもう、あんなスタンド出た時点で絶対負けないのに、うん、荒木のせいで負けたからね。
だってその、結論を巻き戻したりとかするっていうエクスペリエントが出てしまう。
いやだから、もう、負けようがない。負けようがないのに、マジで。しかも未来見てすっ飛ばせるんですよ、不都合な未来は。
うん、うん。それなし、それなし、なし、なし、なし、なし、
なし、なし、
なし、なし。ああ、勝利売れてたから。
うん、そう。だから、ちょっと戻る。ちょっと、
あの、たまに、ほら、熱帯やってる時ラグで、
うん。
勝利入ったのに戻る時ない。
うん。わかる。
あの、シャールって、あ、当たったって思ったのに、なかったことになってるって。
まあ、でも確かにラグとかもわからんわ、俺。言ってるけど。
そう、ラグって言ってるけど、なぜラグが起こって、しかも、なんで昇竜拳が巻き戻るのかっていう、
うん。
謎よ。
うん、
でも、それは、技術者の誰かは知ってるわけじゃないですか。世の中は知ってるわけじゃないですか。
うん。
世の中っていうのは、
揺らぎとかね、
そう、世の中の、てっちゃんじゃないんですよ。
うん。
で、梅原でもない。
うん。
抜きでもないけど、元カプコンの岡本さんとかでもないけど、
うん。
誰かは知ってるんですよ。
インターネット会社の人かな。
うん、の、その、なんやろうね。ラグの専門家は。
しかもネットワークの専門家か。
例えば、なんかスマホの部品を。
2巻目行くね。
はい。
もうベロベロコースだからね、今日俺。
スマホのあのガラス、ゴリラガラスとかああいうのを作ってる人がいるとするじゃないですか。
うん。
その人ってスマホを作ってる人の一人と言えますよね。
うん、
ゴリラガラスのプロフェッショナルかもしれないですよね。ゴリラガラスの作り方とかって。うん、でも、その他の部品のことは何一つ知らないですよね。
確かに。
コンデンサー作ってる人はコンデンサーのことしかわからないですよね。
だって、スパツ X のスーパーキャラの取り方絶対知らんよね。
そうそうそう。でも、
絶対知らんよね。
でも、やっぱ、あの、青パンよね、とかっていう。
言う。
で、じゃあ、青パン使って、って見たらあったら、あ、コマンドどうやるんやったっけって。
あの、左上、右下、左上、右下ってガガガガガガってやって、弱パンチをすれば取れるよ。
うん。それは、だから、てっちゃんが知ってるってことは僕が知ってるのと一緒なんですよ。
あ、本当だ。
でも、僕自体は知らないっていうことに、その瞬間までも、ちゅうか、実際青パン使うかもしれないから、
うん。
使うっていう結果を手に入れたとしたら。
まあ、いざとなったらね。
あの、てっちゃんどうやったって。
うん。あの、取った後に、レバー左上右下、うん、ガーってやって、ジャックパンチ連打しといて。
うん。
そしたら、あんなのってなるから。
そう。そうなんですよ。あの、社会っていうのは、専門的すぎて、
うん。
もはや全体像を知ってる人は誰一人いないんですよ。
なるほどな。
っていう恐ろしいこと自体をみんなが、なかなか気づけないっていう恐怖。
そういう時にこそ、モーセみたいな、神の声を聞いた人の存在が必要だな。
あの、みんな、世の中の誰かが知ってることは、自分の知識なんですよね。うん、
なるほど、ね。
知らなくても。でも、重要なのは、身一つで、例えばジャングルとかに掘り出されたら、
うん。
米一つ手に入らないんですよ。
確実な死が待ってるよ
ね。麦一つ手に入らないんですよ。だから文明が今の時点でなんかバーンってなくなるじゃないですか。
はい。
みんな電気を使ったりとかプレステをやったりとかっていう記憶は残ってるけど、
うん、
それがどうやって再現されたかなんて、ねえ、みんなの中に断片的に残ってるだけなんで、
うんうんうん。
復活できないんですよ、技術は。
なるほど。
群れとして持ってた知識ですからね。一人が持ってたわけじゃないからね。
その本、なんて言うんですか、もう一回タイトルを。
知ってるつもり、無知の科学。
いや、これは、僕も読みたいですね。
はい。やっぱり、 あの、海外ベストセラーみたいなやつって。
外れなし。ていうか、あの、海外ベストセラーに詳しい人いないですかね。
そうそう、海外ベストセラーのことに対して何一つ知らないんです
そう、何一つ知らないんですよ、僕は。
でも、海外ベストセラーやから。
先月の10月、一番売れた本とかも知りたいな。
そうそうそうそう。
その、一番売れたのが、
はい。
あっちの、そういう、うん、なんつうの、専門書とか、そういう真面目なお堅いのじゃないかもしれんけど、
はい。
それこそマーベルコミックとかだったりね。
はい。
まあ、それでもランキングは知りたいよね。
まあ、なんか、
傾向は知りたい、傾向。
オカルト本とかでもいいの？
うん、だってほら、オカルトって日本の方が最先端なのか、アメリカの方が最先端なのか分かんないじゃん。
オカルトの最先端はどこかと。
そう、だって日本も結構オカルトでしょ、昔から。
でもチャネリングとかなかなか新しいのを次々と生み出してきたアメリカですやん。
そうそうそう。だから、あの、でも、本場といえばヨーロッパだったり。
宗教団体もなかなか、あの、何？いっぱいありません。
日本にもいっぱいありません。
カルトって言いません。
うん。じゃあヨーロッパか、カルトはなんかドイツ語だっけ？
それすら知らないんですよ。
だからオカルトの最先端を知りたい。
とか、敗北を知りたい。
敗北を知りたいんですよ、俺は。
うん。
負けたことがない。
そう、あの、なんでかわからんけど、なんでかわからんけど、あの、投げ返しができるんですよとか、なんでかわからんけど、真空波動のキャンセルが効くんですよとか。
うん。
ね、なんでかわからんけどできちゃうんですよね。意味はわからんけどできちゃうっていう。
今反復練習じゃないの？
いや、その理屈が分かんないくてもやるじゃないですか。
確かに。うん。
でも後でなんかそのプログラム詳しいやつが、
うん、
実はあの、受付猶予がさーって。
うん。フレームとかも言い出すんでしょ？
あの、波動拳の受付時間はここで切れてるんだけどさー。
うんうんうん。
真空の受付は結構、まだ余裕があるんだよね、とかって。
ムカつくな。
いや、ムカつくな。
なんか後ろにいる解説くんみたいな。解説おじさんじゃん。
あの、普通だったら波動がその時点出るんだけど、波動の受付が切れてんだよね。
ムカつくな。
で、もう一度波動入れたら真空の受付時間が復活してさ、それでキャンセルが成立するんだよって。
じゃあやってみ。できないですよね。
グッガッガッ。
でもなんでこんなタフゲーに関してはムカつくんだろうね。普通にさ、
はい、
他のこと、野球とか、例えば他の将棋、うん、何でもいいよ、はい、映画とか、
はい、
何かだとムカつかんのよ、別に。
あ、そうなの。
だって解説員とか、解説くんっていうか解説くんやん。
あの映画評論とかそういう。
とか映画評論家って解説くんみたいなもんでしょ。
いや、監督、この監督の作品がね、とかって言
うわけです。うん。あとは、ほれ。なんつうの、うん、だから、野球、さっきも言った、将棋とか、
はい、
他に何でもいいですよ。はい、あの、カメラとか。
はい。カメラ。
解説くんは、
うん、
実際にはプロ級の腕前はないし、
はい、ああ、でも OB とか。
だけど、知識。そう、だから元とか。
うん、元とか、いや、相撲とかでも元なんとか親方に来てもらってますと、うん、
で、知識は超一流で。
そうそう、知識量。
解説も間違ってないと。
うん。
的確だけど、うん、こと格ゲーに関しては、
はい。
解説おじさんって言われる、かわいそうな感じが。
引退があんまりないからじゃない？
だって、今一番強いっていうか、昔から一番強い梅原でさえ、
はい。
もう40近いですからね。
そんだけ言うんやったら、
うん。
なんで大会に出ないのみたいなことを言われがちやからじゃない。
うん、年があんまり関係ないもんな。
そう。年も関係ないし、あと資格もいらないじゃないですか。
うん。
え、できるんや。じゃあ今からすぐ、座れよって。
ごめん、3日もらっていいとかって。戻してくるから、みたいな。あ、でも3日で戻る
んだ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、何ですかね、例えば元阪神の掛布とかに、
うん。
ちょっと、不安言うんやったら、今、打席に立ってみって、
うん。
思いっきり投げ込んでやるからって言ったら、いや、ちょっと3日待ってって、それで無理でしょ。うん、 3日で現役時代に戻るとかって。
確かに。でもなんか格ゲーだったら、うん、なんか3日あれば全盛期とは言わんけど、
そう、思い出してきたわ、みたいな。
なんかある程度戻れるような気がする。
だそこが、だからゲームの良さじゃないの。
そうなんですよ。ゲームっていいんですよ。とっても楽しい。
なんかおじいちゃんになってもできるじゃないですか。
できる。
だからあの、他のゲーム、だからコンピューターゲームに限らず、将棋とか、麻雀とかいろいろあるやん。
うん。将棋とか麻雀とかもできるもんね。
そうそう。あれだってすっげえおじいちゃんでやってるやん。
うん。
で、あんまり OB の解説ってなくない？
確かに。言うたらなんかアナウンサーとなんか、若手のね、うん、
とか、あの、
人がなんか解説してる、ね。
名人に来てもらってますとかって。
ないな。
いや、来るけど、
うん。
そいつもやってるやん。
確かに。名人もやってるわ。
やってて、なんか、いや、今一線を抜いてるんですけどってことはなくて、
うん、
いつでもやるよ、みたいな。やったるわ、みたいな感じが。
うんうんうん。
あの辺が、あの、準備とかがいらない、あの、スポーツ、他のスポーツに比べて準備がいらないところが、ゲーム関係一般の。
この幼児、この、あの、老人、妖怪、
そう。
タヌキって、
そう。
笑っているが、って。
ルータ、その駆け引きとか、ね、知識があれば、いつだって復帰できるっていうか、うん、やってもいいし、やらなくてもいいし、みたいなところがいいんじゃないの？ゲームって。
いいなぁ。っていうとこで、
はい。
買ったんですよ。
で、何を？
あの、ストリートファイターアニバーサリーコレクションを。
日本版？
うん。
なんかあの、日本版はあの、日本モードにできるらしいね。
何が違うのかあんまわかんないんだけど、俺は海外版もやったことないし。
あの、だって、海外版って、
うん。
簡単な話、あの、勝利メッセージとか全部英語やん。
あ、見てなかった。
てってーてーのところ。
レレレレレ。プシュー。USSR。
レレレレレレレレレレレレ。いや、だからあの、熱帯するときは海外版に統一されちゃうらしいんですけど。
熱帯しかやってないわ。
あの、一人プレイは日本版に切り替えたりできるらしいよ。
おお。ってことでね。
はい。
リスナーの新八さんと、何戦かやったりして。
やっちゃったか。
で、他の人も入ってきて。ラグを全然感じない。
僕はあの、海外としかやってへんから、すんげえ昇竜拳逆、巻き戻ったりとかして。
いや、多分、俺と豚尾さんがやったら、そんな、
うん、
そんな。
なあ、スト5とかは普通にやれてるもんね。
うん。
で、てっちゃきがなんか知らんけど、S 剣を使い始めるっていう。
そうそうそう。
今日。
S 剣使って、
うん、
楽しかったなって。
S キャラ強いもんね。
で、うん、他の人とも対戦したんですよ。
うんうんうん、
そしたらみんなほぼ03で来るのね。
03で来るってどういうこと？
あのね、これやばいのが、
うん、
対戦が始まるときにタイトル選ぶわけよ。
はい、あ、確かに。
片方が、
うん、
俺もで、
うん、
一致したらそれで戦うんだけど、
はい、
違うタイトル選んでたら二、はい、分の1で選ばれるわけ。俺はスパツ X がやりたかったから、
はい、
それをずっと選んだけど、たまに03っていうか、うん、ほぼ03で来るわけ対戦で、俺のスパツ X は負けるわけよ。
スパツ X 対03でぶつかり合って判定される。
そう、負けて。
それはゼロスリーやらされた
よ。うん。いいけどって。
てららららららららららら
てーって。トゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイント
ゥ
しかも俺03はまあまあやってたから、ちょっとね、弱いけど。やってたから、
V イズム。
あの V とかはあの熱帯では使わん俺は。しかも V の感想でき、あの、本当に簡単なやつしかできないから感想は。うんうん、あの、普通に残儀。
残儀。
空中ボディプレス連打で終わる。一回も負けなかったですね。あの、03、30戦ぐらいやったけど。
はい。
一回も負けなかった。
ああ、やっぱりこう
なっちゃうんだな。ナッシュとザンギ。 ナッシュとザンギだけ。
ゼロスリーとかも絶対できひん。
面白いよ、ゼロスリー。
面白いの？
うん。ゼロスリー面白い、マジで。そう。あのゲームいいゲームだよ。だって梅原も一番好きでしょ。
でもキュイーンってされるやん。
あれなしに。なしなし。
なしとか設定あんの？
いや、ないけど、うん、だからほれ、差が、青パンとか、ダルシムとか、
はい。はい、
バルロクとかばっかり取らないでさ、みたいな。それ以外でやろうよ、みたいな。
はい。
のってあるじゃん。
V 桜とかでキュイーンって言って。
だからそういうのやめようって。V やめようって。V やめた瞬間、神ゲーだから。
V をやめた瞬間に始まる。見えてくる。ゲーム。
そうそうそう。全キャンがないカペス2みたいな。
ああ。でも全キャンがなければ、みたいな。ね。
まあ、そんなことないと思うんだけどね。
もういますよね。
あんまりやってなかったけど。
なんか
別に全キャンがあるから楽しいって人もいるし。
そうそう、サガと一強になっちゃうでしょって前キャンなければ、みたいな。
まあ、サガットも全キャン使うんだけど。
使うけど、なんか、他のキャラがちょっと詰め寄るのに良くて、サガットの一強状態が崩れるからなんか文句言ってるやつが多いって説もありますよね。
そうですね。まあ、カペス2に関しては詳しくはないんですけど、ゼロスリーに関しては V は良くないんで、
はい、
食らったら死ぬんで、栄養マジ、食らったら死ぬんで。
あとその V で別に大したコンボのないキャラクターが不遇になっちゃうじゃないですか。なんかこれ V しても別にって。
だから V なしでやると、
はい、面白い。なかなか。バランス
なかなか
取れたゲームになっちゃう。
いや、システムがいいよ。抜きさんが気づいただけあって、ガードクラッシュはマジで素晴らしい。
うんうん、ガードクラッシュでね、すべて解決っていうぐらいのシステムですもんね。
本当に。だってガードクラッシュをどうにかしようとしたのがブロッキングだし、
うん、
ブロッキングをどうにかしようとしたのがセービングじゃん。
うん。
だからガードに勝てる行動っつうのが。
そう。
しゃがんで待ってるキャラには勝てないんですよ、誰も。
うん。いかに崩すかって。
まあ、ゲームの話はやめよう、もう。この辺で。長くなっちゃうし、ガンダムの話は永遠にガンダムの話するみたいな感じだから。
でも、てっちゃんが、兄これ買ったんですよってとこから始まる。
そう、買って、S 剣使ったら、はい、なかなかしっくりきて、
はい。
うん。で、S 剣の攻略とかないかなって検索したら、まるでなくて。
お
ー。まあでも、単純にスーパーキャラだから判定が強くて。
でも S 剣って人気あったんは、なんか波動剣と昇竜剣やってりゃ強いからみたいな。
そうそうそう、強い。
シンプルなんで、いいって。
そう、シンプルがいいって。
そう。
剣に関しては。でも俺、玉打ち下手なんですよ。
いや、ずっと波動剣で殺してた。
いや、生っ粋の玉使いではないから。
うん。じゃあ S 剣使い続けたらいいじゃないですか。
むっちゃうまくなる。まあね、だから楽しみながらね。
むっちゃうまくなるんじゃない？もう波動拳
って。でも、ホンダもやっぱり。
S ホンダ？
S ホンダのやばさ。
S ホンダと X ホンダ。S ホンダ使う人って、永田正月っていう人が。
はい。
S ホンダの持ちキャラやけど、あれは別に X になってもそんなに強くないからっていう理由だけらしいですよね。
どうなんだろうね。やっぱスパコンとかあるしね。
あと受け身取れない。
いやでも。あと合掌ひねり。
でもそれで殺されるときは、どっちでも殺されるから一緒っていう説ですよね、あれ。あの一理論では。
そうですな。
うん。特に戦略が改善しないのでっていう。その強くなった部分って別に勝負の負けないからって。まあまあまあまあまあ、好きなやつ使うのが一番です、
まあ、好きな、そう。好きな。それが楽しい。古いゲームですし、楽しむのが一番。
かね、
いや、古いもん、古すぎ。
CEO で、ぬきさんがサードとスパツ X で優勝してたんですけど、
はい。
この間のカナダカップでもサードとスパツ X で優勝しとって。
まあ、格ゲー主人公なんで。
いや、なんなんですか、格ゲー主人公って。
え、だから格ゲーの主人公はぬきさんなんですよ。格ゲーにストーリーがあるとすれば、抜きさんが主人公なんです。
いや、もう今の時代にサードとスパツ X で優勝しまくるって、なんか、 前はなんか古いゲームしかしなくて、みたいな言われ方してたけど、
うん。
今となってなんかそっちの方が価値あるような気がしてきた。
別にあの、スト5も弱くなかったからね。弱くなかったからね、全然。あの、本気でやってないだけだし、多分本人が楽しくないからやってないだけで、
はい。
多分やったらもう、普通に他の大会優勝するぐらい強い。だけど、やらない。楽しくないから。
なんかスト5で優勝し続けててもっていうか、梅原自体がスト5の成績、そんなに、あの、サードとか。
よくないよね。
そう。13位とかそんなわけじゃないですか。
うん。
もう悪くもないけど別に、特に、それのみに絞った割には、ね、勝ちまくってるってわけでもないしっていうのに対して、
うん。
ムキさん勝ちまくってるじゃないですか。
うん。
そのサードとスパツ X。で、梅原がなんか知らないスパツ X 出てたんですよ。
うん。
カナダカップで。なんか負けてましたからね。
梅抜きでって。
これがあれ、まあ負けないと思うんですけど、の、もうここで仇取ってしまってんのって思う。
うん。選手権にも勝つしね。
ちょっとスパツ X とかの方に、その、ね、プロの目線が行ってる面もあるですよね。
なんだろうな。だってスパツ X やっても、スパツ X が売れない売れないっていうか。
が嫌なんでしょうけどね。
うん。
しかし、なんかもう、やってる人たちは止めれないじゃないですか。
うん。で、俺もだからそのスパツ X 勢じゃないけど。
あ、そっかそっか。その、売れないしっていうのがあるから、
うん、
アニコレなんや。
そう、アニコレ。で、これがきっかけで、うん、なんかアニコレが売れると、まあ俺は買ったしね。
そう。
4000いくらか出して。
みんな買ってたんですよね、結構。
満足してるし、うん、なんか設定資料集がついてんだよ。
はい。
これが結構面白くて。ほうほう。てか、あの、スト1やったのよ。
でれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
全然波動拳でね。むずって。ずっとなんか上パンチしてた、強パンで。ずっとボンボンって。あ、全然出ねえって。
あれでドラゴンダンスし続ける。ムキさんって何なんだって。
やばいな。やっぱ格ゲー主人公だったな。で、
昔出せたんやけどね、僕は。
あの、スト2ダッシュも対戦できるんですよ。うん、なぜか。
え、ターボじゃない？
うん、あれ、だから海外版のダッシュでしょ？
スト2ターボと、
ダッシュと、
うん、
ターボっていうのは海外版のスパツ X なのよ。
ああ、そう。
そう、で、スト2ダッシュ。
え、ダッシュなのあれ。ターボ
ダッシュ、ダッシュ。だと思う。
スピード速くない？
あれ？どうなんだ
空中竜巻とかあるやつじゃん。
あったかな。
で、それやった。
あったような気して
きた。そう、ターボやと思うで。
まあでもターボも対戦したんです
よ。ダッシュは対戦できない。うん。
ターボも面白かったな。
ターボ意外にね、人気あるんですよね。
面白い。
あの、よくできてるっていう人多いんですよね。
うん、バランスがね、なかなかいい。
ダッシュってバランス最低じゃないですか。
あれさ、最低、本当に。
ターボ。
本当に四天王が本当に四天王だから。
もう、ベガとかね、狂ってるっていう。
ベガとかもう一回何か触れたら終わりだからね。え、一生ガードされるし、食らった時点で終わるし。
で、ガイルもなかなかあの、ダッシュのガイルも狂ってるんですよね。
狂ってるし、サガットもマジで狂ってるしね。
うん、
まあ。とにかく全部終わってるけど、ターボはね、なかなか。
ターボはね、なんかね、なんか全体的に、マイルドになった。
マイルド、あの、減らなくなったから。
うん。
で、みんな新技とか、あの、苦しかった部分の新技を手に入れてるし。
変なね、玉ねぎみたいな波動拳みたいに飛ばしたり、
ね。特にやっぱりザンギがいいですよね。
ああ、はい、はい。
クイックダブルラリアットの存在はでかい。はいはい、
うん。
動けるしね、その間。
そう。そやけど、あそこで、ちょっと僕、あの、ダッシュやってたから離れちゃったんですよね、ターボ。
あ、なるほど。こんなん普通じゃねえみたいな。
あの、ダッシュからターボの発売が短かったんですよ。
うん。
ダッシュようやくなんか分かってきた時にこんなん出されて、これ永遠に繰り返されんのかみたいな。不信感。
あ、なるほどね。
今で言うと調整ですけど、当時はなんかそういう納得、慣れてへんかったから。
う
でもまた一から覚えんのかよ、みたいな。
もうパロデュースやろうってなったん
です。そうそう。で、スーパーなって戻ったっていう。
ああ。
スーパーはなんかまたスピードがとろくなったし、なんかグラフィック綺麗になって、明らかに続編感あったじゃないですか、スーパーって。
キャミーとか出たしね。
そう。で、トーナメントモードもあったしね。
そう。八大筐体。
そう。渋谷で、あのスーパーやったわ。あの時渋谷にゲーセンとかあったもんね。すごい時代やった。
え、もうないの？
いや、もうないんちゃう？
え、ないんかな。俺が。
道玄坂みたいなところにゲーセンありました。まだ、
そうそう、道玄坂のところで、うん、まだ、サードの遠征とか行った時あったな。地下のやつ。
もうね、そのサードの遠征行ってた時のゲーセンって、
もうないか。
あらかたないじゃん。
まあまあ10年前とかか。そう思えばそうな
の。消費税の度に消えてったじゃないですか。
確かにね。もう消費税最悪だろ、本当に。
ゲーセン殺しですよ。いや、みんなアニコレ買った方がいいですね。
アニコレ買って僕とやりましょう。
てっちゃんに
僕が。一応、今んとこ熱帯一回も負けてない。
じゃあ、僕がその最初の男になろうかな。
かっこいい。あ、でも、今のは負けじゃないからとか、品格。
品格
が出るからさ。
一本とは認めないみ
たいな。そう、今のはなんかちょっと違うんじゃない
ハメっぽくない
というか、なんか対戦してる気がしない。
あ、気が乗ってない。
そう。
ああ、ちょっと今のはぼっとしてたわって。もう全然面白くない。
前田一般のダイゴスト投げだけしかやってない豚尾さんって。
うんうんうん、
そういうの違うか、
指導入りそう。
そう。
指導まで入る。逆にこっちが一本で。
そう。
警告とか。中間からスト2で、警告とかなんか入り出したら怖くない？
怖いっすね。
ちょっと悲壮って。
フェイロンも S キャラの方が強いっていう派もいるしね。あ、でも、烈光客があるから。
うん、烈光客
の方がいいっていう。
あ、ただ、あ、そうそう。そうやね
ん。でもね、S キャラだとね、キャンセルめっちゃ効くんです
よ。そうそうそう、それ、それが言いたかったね。僕、実は、スパ 2X じゃなくて、スパ2の時、フェイロン使ってたんですよ。
うん。
新キャラやから、しかも、ブルースリー
好きじゃない。ブルースリーだ。うん。
で、大パンキャンセル、空剣三
とか、中足、なんかもうとにかく、主要な通常技に強いやつに全部キャンセル効くから、
うんうんうんうん、
横押しがマジで強いんですよね。てか、普通にジャンプ大キックも強いし。
で、それがスパ 2X 出てやったら、
うん、うん。
下手になったんかなって、全然キャンセル、連続技できなくなっちゃってんけどって。当時の僕は、
ね、
調整で繋がらなくなるっていうのが頭になかった。
うん。
だって、大パン、中足払い波動拳とかって、どのシリーズでも繋がったりするじゃないですか。
うん。
X だけ繋がらへんみたいな、そういう発想ってなかったから、僕、延々それ練習してて、うん、えって、スピードって
フェイロンはいいですよね。で、うん、X だとやっぱ烈空脚のハメっぽい、なんか、ハメっていうかなんか、
はい、
理不尽な感じがあるじゃないですかね。
はい、画面走って。
そう。
終わっちまうぞって。いいのかよ。
で、やっぱスパコンもあるし、削りの。
はい。劣化神拳？
うん。まあ、そうやってみると、はい、X もいいかなと思うけど、やっぱ S フェイロンの方が強いのかなとか。まあ、だから、こんな何十年前のゲームでこういう話ができるっていうのが。
でも竜巻に斜め上加えるコマンド難しくない？なんか。
簡単よ。
全然出ないねんけど、技。
間違ってもジャンプ台形が出るから大丈夫。
だから出ない。
難しいから、スパス X は難しいから、コマンド。
そう、難しい。難しいよね。不思議
と。あと、S ホーク。
はい。
めっちゃ強い。
あれ、なんか、S ホークの方が強いっていう説がありますよね。
いやいや、全然 S ホークの方が強いよ。X にする意味ないから。
うまい人みんな S ホーク使いますよね。
うん。
で、なんかはめ殺してきますよね。
え、だって昇竜拳が無敵だもん、下半身。だから、波動拳の。
敵ってやらしい
ね。そう。波動拳とか抜ける。
はい。あ、抜ける。
そうそうそう。だから見てから大昇竜で。
はい。
あの、下半身無敵だから抜かれちゃうんすよ。竜とかすぐ抜かれちゃうんすよ。下半身無敵だから、ホークに。
もうホークに抜かれるってもうやばいですよね。
一回触れたらもう、すぐぐるぐるされちゃう。
ちゅうか、びっくりするぐらい早く勝負決まるよね。
楽しいよね。スピード感があるよね。
あの、てっちゃんが大事にしてる、疾走感ってやつ？
疾走感死にあるからね。球も速いしね、めっちゃ。
速い。
そう。だから、なんつうの、弱波動とか中波動、強波動の使い分けが生きてくるんですよ、ここで。
当時ね、あれでもなんか全然減らなくなったって思ったのに、うん、昨今のゲームやってからスパツ X 見たりやったりするじゃないですか。
はい。
え、投げてこんな減んのみたいな。
投げめっちゃ減るもんね。
死んでんねんけどって。なんか一回コンボ決まったらもうピヨって死ぬみたいなノリやん。
あ、だってあのキャラクターが若いから。
若い。
あ、だってスト5とかサートとかどんどん年取っていってるでしょ。
ほうほう。
そりゃゆっくりなるわな。
ゆっくり。いや、でも息吹とかいんのにね。スト5。
息吹早いんや。あいつだけ早いじゃん、どのゲームも。ムカつくぐらい。
早い。
ムカつくよね。
あー、なんかそう考えると、なんか、アニコレが面白いような気がしてきました。
アニコレ面白いです。あの、明日も休みなんでアニコレちょっと触ろうかな
っていう。触るってのがまたやらしいよね。
まあ、下半身無敵だ
の。そうそう、下半身無敵だの、触るだの、抜けるだの、もう、なんか、18禁でいいじゃない、アニコレ。
まあ、子供はやるなっていう。
ね、あ、これですね、てっちゃぎさんの、ラジオメモ見てるんですけど、アニソンライブに行った話。はい、
そうなんですよ。
アニソンライブ？
まあ、去年も、前も行ったと思うけど、
はい、言ったんや。
海洋博公園っていう、あの、チュラ海の、チュラ海水族館のところに、
はい、ああ。
アニソンシンガーが毎年来てくれるんですよ。無料ライブを。
あ、無料。
そう、あの、影山博信とか。
え？あの、てっちゃんが本を読んで、今、一番興奮してる歌手が。
そう。前は水木一郎も来たし。
すぐ生で見たってこと？
そう、見たかったんだけど、
はい。
風邪ひいてて。
風、はい。
ちょっと調子が悪くて、
はい。
断念したんですよ。あ、でもね、
水。
アニソンライブってね、
はい。
な、二年か去年ぐらい前から、
はい。
2days になったんですよ。
ほうほうほうほう、すげえな。コミケみたいに肥大化しとんな。
で、それで、二日目は女子。
はい。
女性シンガーが来ると。
はい。あ、
ま
あ、
前回はほら、松本里香とかも来たし。
堀江ゆいじゃない。じゃない。
堀江ゆいとかが来てもおかしくないレベルなんだけど。
堀江光子。
わ、来てない、ごめん。ごめんね。
堀江ゆいはあの、まあ、堀江ゆいも歌ってましたし、声優ですしね。うん、確かに。人気ですね。うん、堀江光子。
で、あの、女性シンガーで、はい、栗林みなみが来ると。
誰？
え？君が望む永遠の、声優をやった人です。歌も歌いました。あの、僕が初めて会ったエロゲーの人ですね。だから思い出深いんですよ。で、あの、第一線でずっとアニソンとか、はい、そういうゲームの歌も歌ってるし、
はい、
まあ。で、昔から好きなんですよ、可愛くて。
あ、可愛さんの
方。エロいし。
あ、エロさんの方でも。
そう、肉体もエロいんです。
肉体まで。はい。
で、それで見に行って、
はい。
で、始まるわけですよね。
はい。
で、そしたら、
うん。
あの、俺は座って見てたんですけど、
はい。
目の前にめっちゃエアギターしてるオタがいて、
はい。
ジャカジャカって。
はい。
まあまあノリノリだからいいよね。
うん、うん。
ライブだし、野外だし。
うん、うん、
うん。いいねと思ったら、めっちゃ不機嫌なんですよ。
なんでよ。
なん
やそれ。
違うみたいな。
はい。何がちゃうねん。
でも、周りは大盛り上がりよ。
はい。
でも俺と目の前のエアギターのやつだけ、めっちゃ緊張、はい、なんか違う空気が流れてるわけ。
はい。
もうハラハラドキドキ、俺いつ暴れるんじゃないかって。
ああ何か機嫌を損ねた。
うわーって、ジャカジャカしながら。めっちゃ首振ったりするの。ああ、しかもあの、ノリノリの首振りじゃないのよ。
ああ、否定。
人否定。違うって。
もうなんか打ち合わせ通りじゃなかったんやろね。
もうライブどこじゃないのよ。
練習したことができてないとかってなったんやろね。
うん。
昨日あんだけ言ったのにって。
で、次のシンガーが来て。
はい。
で、それで歌ってる時の、一番が終わってる時は不機嫌だったんだけど、
はい、
その2番に入る時の感想ぐらいで、
はい、
どうやらチューニングが合ってなかったんだろうね。
エアの？
エアの。
エアギターのチューニングが。
どうやらなんか、キュッキュキュッキュしだすの
よ。ああ、なるほど。
で、なんか、じゃらんじゃらんみたいにして、
うん
で、うんうんうんみたいな。もうそっから打って変わって超ノリノリよ。
ああ、歌手が悪いんじゃなくて、ギターが。
そう、ギターの調子が。
機嫌の原因が。
きっつーってなって俺もうマジで。死に、もう死にそうなってから、やばいのがいるって。
それって申し訳ないけど、ただの吉。
え、何吉。何
ピーって。
ピーじゃないですよ、マジで。やばいやつなんですよ。
はい。
まあでも、
うん、
そんなやばいやつも虜にするアニソンライブ。
ゴーゴーちゃんじゃないの？
わかんない。アニソンライブには付きもんだから。
うん。
うん。
興奮してたと。
そうで、
うん、
栗林みなみさんが出てきて、
はい。
やったーって。
はい。
で、知らん曲、知らん曲、知らん曲歌ってくれて。
はい、知らん曲。
くるちよーって。くるちよーってなって、知ってる曲を頼まいって。
はい。
もうそしたら知ってる曲を2曲連続取りでやってくれて。
うん。
もう大盛り上がりよ、俺はもう。
ああ。
感無量。
あの、てっちゃんがね。で、他は？
え？
いや、他。
他？
え、それだけ？その、その人だけ？
俺はね、その人以外知らんかった。
あ、知らんかったやん。
でもそ他の人も有名なアニメとか歌って、今のアニメの歌とか。
はいはいはい。
だからめっちゃ人気で。
うん。
でもほれ、俺はわかんない。今アニメ見てないから。
はい。
わかん、乗れないんだけど、この栗林みなみだけはっていう、その老害向け。
もうそれ。
おじ向けみたいな。
それを見にだけ、行ってきたてっちゃんストイックですね。
いやいや、だって見れる機会ないもん。
うん。
めちゃくちゃ。
もうその一択で行ったわけですよね。
一点読みよ。
一点読み。読んだわけじゃないよね。
え、だって歌わんかもしれんさ。
え、ね、え、
いや、だから知ってる曲を。でも前日は、
はい。
影山博信が We Got Power も歌ったし、
はい。
チャーラヘッチャラーも僕たちは天使だったもん歌っても最高だな前日みたいな。
ああ、前日ね。見てないけど。
行きたかったな。うん、
ああ。
生影山博信やばいよ。
生影山。サインとかしてくれへんのかね。
サインとかはあの、じゃんけん大会で買ったらもらえる。
あ。
で、なんか前日、クレヨンしんちゃんの声優が来てたみたい。
あれクレヨンしんちゃんの声優
あの、交代した人がいるじゃん。
亡くなってない。
なんか病気かなんかで、やめたんだったかな。
え、そっちの、その、元々のクレヨンしんちゃんの声の人が来てたってこと
が、普通に客で来てて。
あ、客で。
客で来てて、で、あの、全員立ち上がってじゃんけんして負けた人が座っていくみたいな。
はいはいはい。
で、それで、あの、勝ち上がって、
うん、
で、登った時に、あれ見たことがあるみたいに言われて。
うんうんうん、
で、そのクレヨンしんちゃんの声優だったらしく。
あ
で、最後までじゃんけん勝ち上がって、サインもらったっていう。
あの人なんていう名前やったかな。
今、沖縄にいるんですね。
え、沖縄に普通に？
え、だって沖縄のライブだからね。
たまたまその日に見に来てたとかじゃなくて、沖縄に住んでるってこと？
わかんないけど、まあ、病気を治すなら沖縄はいいでしょ。
ああ、なるほど。
ゆっくり、ね。
や、 や、や、なんか、弓矢の矢みたいな。
矢島。
あ、そうそう、矢島香織なんかそんな。
名前だったら気がする。
そう。あの、マイトガインのヒロインとかやってた人ですよね。
レッツゴーマイトガイン、トゥルルルルルルルルルルルルルルル。めっちゃ懐かしいね、マイトガインとか。
そうそう、マイトガインのヒロインをやってた人が、なんか急に。
あの、エンディングの曲が好きなんですよ。誘惑、誘なんとか、みたいな。
そうなん
プラチナの夜を、
あ、なんか、
みたいな感じ。
あ、そうですね。
三回回せばって。暗闇はパラダイスみたいな歌だった。マイトガイン見てたな。
矢島翔吾かな。
あ、結構古い声優ですね。
古いっちゃ古いですね。でも、ついこの間のようだ。うん、これが歳を取るってことなのか。
そうです。
最近の声優とかって思っちゃうもんね。
思っちゃうな。平野綾とか最近の声優だと思ってるからね、俺。
違うの？
違うよ。もう、春日なんか10年前だよ。10年前ぐらいだよ。
ああ。
きっと。
やばいね。もう子供が、こう海育て、そして死んでいくぐらいの年数が経ってしまってんのか。
ほんとよ。バットが大人になるぐらいの年数が経って
そうですね。だって、平野って言ったら、未だに平野文とかって思ってしまいます。
平野レミとかね。
だって、あれか、うるせえ奴らとか、25年前とかそんな話に。
もうさすがおとなしくなってますよ。うるさくないよ、もう。
25年じゃない、30年ぐらい前か。スト2ですもんね、25年前とかやってる、まだ。
全
然、うん。スト2よりずっと前ですもんね。やばいな。てっちゃぎさん、ふるさと納税を見て、〇〇さんとか全く興味がないことに気づいてしまった件。
はい。
どういうことは〇〇さんに興味
が。あの、ふるさと納税やってみようと思って。
はい、そうそう、やるとかって言ってた。
で、見てたんですよ、楽天のふるさと納税を。
はい。
で、人気商品とか。
うん。
まあ、値段別に分けたり。
はい。
見てたら、
はい。
何々さん肉とか。
はい。
何々さん何々みたいな食べ物ね。
それはまあ、ふるさと納税ですもんね。
そう。全く、そそられんとか思って。
うん、いや、でも、肉が何キロ届くとかそういう話じゃないですか。
そう。
その、キロ数見よう。
いや、だから、買った方が早くないとか思って。
いや、買った方が早いけど、その、うん、ちょっとでも得をするために、あの、ただただ取られる税金、をちょっとでも返してほしいっていう思いからやってるわけじゃないですか、ふるさと納税って。
うん、うん。
その、買ったら早いよ、ビールだってなんだって。
いや、でも、肉何キロとかよりは、うん、どうせならなんかほれ、
はい。
なんか、普段、もらわんもんがいいな、みたいな、買わんもんがいいなと思って見てても、
買わんもん。
何か、何々さん牛肉とか、
はい。
何々さん鶏とか。
何々さん鶏、はい。
とか言われても、
うん、
全然別に食べたくねえとか。
食べたくないわ、ひどい。
え、だって焼くの俺だよ、とかの。
なるほど、
うん。プロに料理してもらえば素材も生きるけど、
あの、
安いフライパンで、しかも、IH で焼くしな、とかって思
う。スーパードライ1ケースとかああいうのにしたら。
あ、その方がいいんだろうね。金麦とかクリアサイとか。
後腐れない。
うん。
あの、都の城市ふるさと納税とかしたらいいや
ん。都の城は行ったよ、俺。
知ってるよ。だから、ふるさと納税したら、あの、焼酎もらえるよ。
霧島？
そう、なんかあの、焼酎、例えば1万円とかで焼酎3升分ぐらいもらえるよ。
おお、まあ、妥当っちゃ妥当だね。
でも言うたら2000円で焼酎 3升とかですよ。
いいね。3升も飲めるのかな闇があるんだけど3升。もう絶対3升もらったら1升ともう1升はだ、あの、親戚とか親とか何かに渡しそうな気がする。
5合瓶みたいなやつで、だ6本とかくれるわけですよ。
ああ、そういう目的ね。うん、お裾分けみたいなとか。
まあ、お裾分けしてもいいし、自分でガブ飲みしてもいいしっていう。
もうガブ飲みやばいでしょ。だったら、もうガブ飲みするんだったら買うわってなら。
いや、だからそのガブバーが、ガブバーが闇やろ。
もうガブ飲みしたいからふるさと納税するってやばくない？
え、でもそんなもんやで。だって、そのスーパードライにしてもそうじゃん。
じゃあ、モテラジ納税とかないの？
励みってこと？
なんか、モテラジに例えば5000円。
うん。
渡したら、ブタオさんが何か。
そ励みやん。まあ、あれですよね、ドネーションみたいなやつですよね。
あなたのために、
うん。
あなたのためだけの、
持ってラジオ
します。ラジオをしますって。
ああ、面白いね。
ずーっとあなたのことしか喋りません、みたいな。
俺の何を知ってんねんって言われてどうす
じゃあもうゲストで一緒に出てもらう。
焼酎5合瓶1本ごとに10分喋りますとか。う
ん、そういう。それベロベロなるじゃん、もう。
いや、飲むの
飲むよ飲まんかったら意味ないでしょ。
ちなみに、去年とか、今年とか僕、だからそういうてっちゃんが思うような悩み、あれこれ悩みたくなかったから、
うん。
ひたすら宮崎県にふるさと納税し続けたんですよ。
で、焼酎もらってきた。
だから5合瓶が12本とかあるんですよ。
やばくない？アル中に思われるよ。
アル中に思われる。もうただただその税金を無駄に取られるのが嫌っていう思いだけで、宮崎県とかにねえ、ひたすら納税、ひたすら言うても僕知れてますけど、1万円、1万円とかで。
じゃあ俺も宮崎県にふるさと納税送るわ。ちょっと焼酎は怖いけど。
焼酎
6本。あっちで焼酎ストレートで飲まされまくって記憶なくしたかな。
焼酎6本プラス、
うん。
なんか焼いた地鶏とかもつけてくれるよ。
ああ、美味しいよね。
でもレトルトやけど。
うん、美味しい美味しい。
で、これをなんかチンして食いなさいみたいなこと書いてある
。うん。いいじゃん、もうじゃあそれ、決定。宮崎県は縁もゆかりもあるし。
そう。宮崎県がね、どの市もね、
うん。
確かね、日本1位やったと思うんですよ、ふるさと納税。
そんなに？
なんかどの市もね、なんか、もう、異常なぐらいサービスがすごい。
なんか宮崎県？
うん、どこさん、どこどこさんっててっちゃんの興味ない何々さんじゃないよ。
うん。何々さんでしょ？
そう、小林さんの酒屋から送らせてもらいますとかっていう、うん、なんか搾取感を感じますね。
いいね。
うん。
宮崎行ったけどまた行きたいもん。
でしょ？
あんなに楽しい九州は。
ふるさと納税してくれてありがとうございますって言って、焼酎が6本とか届くんよ。とかとか。
いいじゃない、いいじゃない。
あと豚肉6キロ届けますとかそういうのもある。
6キロやばいな。6キロいくら？ふるさと納税の値段によるよ、確かに。
だから6万円とか。だから1万円やって。
1万円で6キロって。
1万円だから2000円で6キロ買ったみたいな話になる。
あ
で、それが。
いいじゃん。2000円で6キロも買えないよ、きっとスーパー
で。だからふるさと納税ってそういうことでしょっていう。で、金持ちは、その何万円分も買うから、
うん。
2000円で、豚肉2トンとか手に入るんじゃないの？
2 トンもやばくない？
もう下手したら
やで。めっちゃ大きい豚だね。
下手したらやで。うん、だって僕が1万円程度、ふるさと納税しただけで、2000円で、僕の時は5キロやったかな。うん。5キロ豚肉送られてきたんですよ。だから2000円で5キロ買ったみたいな話になったんですけど、で、それ、冷凍庫入れるじゃないですか。
うん。
冷凍庫が全部豚肉になった。
いいね。そして、焼酎もあるんでしょ？
そう、焼酎。焼酎はその前の年に買ったのが。だから結局、ちょっと僕、ふるさと納税しすぎたんですよ。
納税しすぎた。
計算間違ってて。
うん。
あ、いけるわって思ったら、僕の収入そんなんじゃなくて。
うん。
あまりに低かったんで。
うん。
ただただ、 あの、数千円、損しちゃ、損っていう言い方もおかしいけど、寄付やからね。
うん。
それでも、僕、豚肉と焼酎手に入ったから、まだ全然得してるんですよね。
武藤さんの好きなワンツーが手に入ったね。
そやから、なんやろ、数万円分とか寄付できる人って、とてつもなく得できると思います。
なるほど。
もうすぐ自粛するとかって言ってるけど。
ああ、なんか、あれでしょ、闇ふるさと納税でしょ。
そう。
あの、週末だけアマゾンカード付加とか。
そう。
アマゾンカードがふるさと納税のお礼とかってマジで最強だな。
あの、アマゾンさんです。
アマゾンさん。
うん。いや、ふるさと納税って本当に汚い。汚いよ。
汚い？やめよ。
いや、汚いけど、せめて、そういう、なんか、応援したい県とかの市とかに、応援して、自分も、苦しいよってなってる、その税金がね、
うん、
ちょっとは商品になって帰ってきたら、もうちょっとだけ生きてあげるんじゃよとかってなるじゃないですか。
じゃあ、あの、都の上司に、
そうそうそう、
しましょう。都の上司は、何度も言って、宮崎県っつうのは、すごいねって。
うん。
宮崎市のとにかく、都会っぷりがやばい。
うん。
アーケードの人の活気とか。で、俺が大好きなホルモン、つぼやもあるし。
そうそうそうそうそう。
目の前でホルモンを焼いていって、
はい。
食べれるスタイル、マジでやばい。豚尾さん行ってほしい。
あのね、目の前でホルモン焼く話聞いて、
うん。
マジでやばいと思って。
マジでやばいよ。
網ででしょ？しかも。
そう。ガシガシガシガシって焼いて。で、こっちは、まあ、じっくりビールとか、まあ、うん、あっちの人は大体、霧島？芋焼酎だけど、うん、俺も、じゃあ、例に習って、芋焼酎を、グビグビ、ちょいびちょびって飲みながら、
うん、
ホルモン、ガンガン、ガンガン。しかも安いわけ。安いのよ。もう5000円は絶対使えない、
うん。
ご飯って頼んでも結構大盛りで来るしね。
うんうんうん、
もうね、ホルモンツボやばい。
なんか一種のホルモン天国なのかもしれないね。
うん。玉ねぎもうまいしさ。焼酎も、なんか、焼酎もなんか結構コップもなんか、ちょっとでか、500ミリペットボトル全部なくなるよなぐらいのコップ。入れたら500ミリのペットボトルはなくなるぐらいの、
はい、
コップでなみなみ焼酎入れてくれるんで。しかも、熱いやつ、お湯割りとか。
あ、お湯割りで。
うん。ストレートで500ミリ入れられたらやばいけど、さすがに。
うん。
どうにかなっちゃうんで。
殺しにかかってますよね。
もう一回ね、ホルモンつぶや。また、2号店、本店と2号店もあるんで。
僕は金沢で、お茶漬けの店に、もう一回行くまで死ねるかって思ってんのと一緒で。
宮崎市のホルモンつぶやって言ったら僕のブログが出るんで、
うん。
1ページ目でぜひとも。
太鼓叩く、焼き鳥屋も行きたいからね。
あとなんか豚さんが前に話してた、
はい。
川舐めしてるお店。めっちゃ前になんか話してなかった。
ラジオで。あれねあそこなんですよ。福島市なんですよ。
ああ。
福島県、福島市なんですよ。まだあんのかな？
めっちゃ川舐めしてるっていう。
あれは福島市やったはず。で、同じ福島市に、ねそのホルモンつぼやじゃないんですけど、
うん。
なんかホルモンしか言わない中華料理屋があって、
そこ
まだあんのかどうか知らないですけど、あれ強烈でしたね。ホルモンだけ焼いてるんですよ、中華料理屋なのに。
中華料理屋なのに、ホルモン屋じゃないのに。
ホルモン何グラムとかって言って。で、しかも余ってたよ、ホルモンをビニール袋にパンパンに入れたやつ買って帰るやつとか言うっていう。
はあ、いいな。
何この店ってかなり夜遅くまでやってて。あそこまでやってんのかな。震災の後どうなったんやろう。福 島も。福島市はその、一回しか行ってないか。郡山は何回か行きましたけどね、郡山市って。
うん。
でもあそこ、あれなんですよね。原発からすっげえ近いんですよね。30キロ圏内とかなんですよね。
いや、じゃあもう入れないところか。
いや、入れるよ。入れるよ。ちゅうか、むちゃくちゃ住んでる、今。
そうなの？なんか。
30キロ圏内、30キロ圏内は言い過ぎか。50キロ圏内？
30キロ圏内とかなんか、あの、避難区域じゃなかったっけ、なんかいろいろ。あの、詳しくわかんないんで、今適当言ってるんで、ちょっとごめんなさいな。
郡山市は全然その区域にはなってないですね。
ああ、じゃあよかった。
あの、最大のあの、都市ではあるんですけど。
うん。
いや、でも近いは近いから、その、どうなるねんっていう議論がすんごい。まあ、わからないですよね。
そうですね。まだ川を舐めしてくれてると嬉しいですね。うん、
いや、福島はほんとね、行きました。サンマとかも食いましたわ。
いいですか？
浜通り。いわき市ですよね。サンマのなんかの刺身定食みたいなやつも食いましたね。あの、シャーデンフロエデと、婦女子と女風呂っていうのてっちゃんが言ってて、はい、あの、婦女子と女風呂もシャーデンフロイデじゃないのかっていう難しいことを。
うん。あの、豚さんがね、サウナ10ヶ条みたいなやつを書いたじゃないですか。
10ヶ条。いや、ほんで、てっちゃんがあの、なんやろ、水風呂に入って、口でぐじゅぐじゅするおじさんがどうとかって。
それシュレディンガーのぐじゅぐじゅでしょ。
そんなのいるのって。
いるから。シュレディンガーのぐじゅぐじゅだから、あの、わからない結果は。
うん、結果が。
聞くまで。そのおじさんに、
はい。
水風呂を、
はい。
はーって入って、
はい。
水風呂を、は
い。いや、何それ。
で、やるわけよ。
はい。
もうその時点で相当俺に戦慄が走ってるんだけど。あの、せめて飲んでくれって。ごくんと。だけど、
はい。
ぐじゅぐじゅってやってる時に、
はい。
パシャーってするわけ。水を顔に。
はい。
って。で、ふーってやった後に、
はい。
ふーって言うわけよ。
あ、ない。
どうなったって。
それかなり悪行じゃないの？
いやでも飲んでる可能性もある。シュレディンガーのぐじゅぐじゅ。
ああ、あれやね、あの、水風呂に体びしゃびしゃなやつが入っていくのを見るんですけど、
うん。
そいつは別にさっきまでサウナに入ってたやつじゃないんですよ。明らかに。うんうん、こっちはサウナ室にいるからわかるじゃないですか。
出
て
じゃあどっかで一汗かいてきたわけね。
か単にあの風呂かシャワーで水浸しになってるだけかっていうの分かんないじゃないですか。
うん。
でも同じシチュエーションって僕もやるんですよ。お風呂からビシャビシャのまま水風呂行ってて。
うん。
その、前後見てない、っていうか、その前編を見てないやつにとっては、うん、僕がまるで汗浸しで入ってるようにも見えんことないじゃないですか。
はい。
今これ疑われてるんだろうなとかって思いながら入る。
ああ。
シュレディンガーのビシャビシャ
おじ。シュレディンガーのビシャビシャ。
おじなんですよね、その時は。
聞くまでわからんってやつでしょ。
え、それ、その、にそれ、汗って。いや、お湯です。安心してくださいって。
え、でも、汗でもお湯ですって言うんでしょ。
そう、言う。あの、サイコパスやから。
ああ。
あ、これシャワーなんで。汗のねって。
汗のねって。それとも一緒に汗かきますとかもある
よ。そう。あ、その、その十箇条の話をしてて、シャーデンフロイデかもしれんと。
あの、シャーデンフロイデの本読むと、はい、規律が生まれるみたいな。
うん。
集団として、ほれ、みんな守ろうみたいな。
あ、
規則を、生物としてみたいな。
自分だけ遅れていくのは許せんから、
うん。
全部横並びにしようっていう。
そう。あの、最下位を見ると安心するとかって。
うん。
生物として。はい、もうこれ抗えないみたいな。
うん。
で、そのシャーデンフロイデの特徴みたいなのが、花本に書いてるじゃないですか。
はい。
で、その婦女子軍とか、
はい。
主がいるっていうのは、実はシャーデンフロイデがめちゃくちゃ関係してるんじゃないのかと思ってきて。
女性
そう、女性特有なみたいなところがあるじゃないですか。
生存本能 がそうさせるっていう規律を生み出すっていう。
あの、命を失わないために、
うん、
その、だってカップリングのルールとか、逆カップ禁止とか、あの、リバ注意とかって。
あの、逆カップとリバは違う。
男コーターは書かんじゃん、そんなの。
書かない。あの、ちゅうか、割とその、自由奔放に、
なんか、イエーイってやってるでしょ。少年でしょ。
だ男言うと一緒で、なんか、
自由奔放じゃないですか。
なんちゅうか、嫌な奴がいても、ヒソっていうだけで、特になんか向かってったりとかしない。うん、
だけど、女風呂は、あの、悠、う、々、ん、ワンダーランドでまた、虫がいて。
そう。
ちゃんとギルティーって言ってくれるって。
はい。
で、不女子も。そうなんですよ。不女子なんかもう、それの最たる例つうかなんかもう。
不女子ってほんまに規律がすごいっていうのと、
うん、
あの、お風呂で、そうらしいみたいなのが、すんごい、確かにてっちゃんに言われて、あ、これ同じなのかもしれんって思った。
うん、同じ同じ。だと思う。
それに対してなんかあの、男って無法地帯にしがちですよね。
うん。あの豚の丸焼きだーみたいな。ハエの王みたいな。
で、あの、最下位が自然にできてもほっときますよね。最下位。うん、だから、あいつ死んだなーぐらいで。
そうそうそうそうそう。
あの、女子はスクラムを組むのか。
最下位を作らないように。
かといって、あの、ダッシュするやつも作らないっていう。
そう、作らないように、
うん、
規律、ルール、ビシッて守っていこうねって。うんうん
あの、一人一人は小さいけれどってやつやね。
そうですね。
五人合わせりゃ、ほら無敵だっていう。
そう。ふっふーってみんなじゃないのかなって思ってきて、シャーデンフロイデは。
確かに。
完全に。
女子ならではの生存戦略なのかもしれない。
無軌道に、その、ホモ？
はい、無軌道な。
無軌道に、そのカップリング、その、やおいとかってやっていくと、
うん、
多分悲惨なことになると思うんですよ。う
んまあ、強いやつと弱いやつとがすごい。
うん、
だからあれは、だから、優しさなの。
優しさよ。
でもそういう。
道を間違えないようにちゃんとお姉さんたちが教えてあげるでしょ。
だからそういう、男特有の無軌道さも、女性特有の規律も、ねえ、いずれは克服できるはずなんですよ。
うん、いずれはね。これが何年後かわからんけど。
みんながこの、なんか文明的になっていけば。
もっと VR とかね。なんかもっともっと AI とか進化していって、脳になんかいろいろ埋め込んでね。
リバって何なの？
リバーシブル。
逆カップと何が違うの？
逆カップはもうめちゃくちゃ怒られるけど。は
い、怒られるけ
ど。めちゃくちゃ怒られるとこが絶好まであるんだけど。
だ剣流っていうのが人気ジャンルだとするじゃないですか。
はい。
流剣を書いたら逆カップでしょ？
もう流剣書いたらその、なんつうの？
で、同じ。
そのコミケ、その、うん、例えば、ストリートファイターオンリーがあったとして。
はい、オンリー。はい。
剣竜が最大手だから、竜、
うん
はい、剣で申し込みますよね、サークル、
はいはい。
もうサークルの時点で落とされるかもしれない。で、漏れなく、あっても一席とか二席とか。
で、あれです。あんなとこにそういう気分の悪いサークルが配置されてたんですけど、どういうことなんですかって。
そうそうそう。めちゃくちゃ嫌ですって。
うん。
みんなで言う。
あので
、その、
うん。
剣竜が大手だから、竜剣の人はかなちになって。
それに対して、リバーシブルっていうのは何なの？
もうリバーはね、もう一番雑食って言われてる。
はい。
もう早く言えばプレデターですよ。
じゃどういう状態？
だから、竜剣でも剣竜でも美味しいですわって。
ほう。
早く言えばやりまんなんですよ。
え、あの、一つのサークルなり本の中に、
うん。
攻守交代があったりするってこと？
攻守交代があるっていうのはほぼないんだけど、
うん、
あの、ジャンルっていうよりは、
はい、
思考ですよね。
ほう。ほう。
だからどっちでもいいですよって。
それに、囚われてないってこと？
そう、囚われてない。
その2キャラが出てきた
ら、竜と剣がエッチなことしてればいいよとか。
あ、それをリマジンっていうの？で、あいつら、あの作家にはポリシーがないのかみたいなこと言われる
って。そうそうそうそうそう。節操ないっていうか、やりちんなのやりまんなのみたいな。
やりちんなのやりまんなの。
でも、俺、あんまりヤオイ系詳しくないし、読んでないから、
はい。もしかしたら、
リバの定義が間違ってるかもしれんけど、
リバ分かってない、てっちゃんが。
分かってないってまた、無所持軍にめちゃくちゃ規律厳しく、
はい、
水詰めとかに合うかもしれんけど。
とんでもないラジオがありますって。
うん。
あと、タコの卵のブログがむちゃくちゃ叩かれ、通報されてまくってたりとかするって。
無所持軍によって。
はい。
勝ち目ないんで最初から全力で謝ります。本当にごめんなさいって。本当に。
本当に。
本当にごめんなさいと謝ります。
もう悠々ワンダーランドのね、サウナ軍と風呂軍の戦いとかもすごかったですからね。
うん。
ここは、この水風呂は、風呂派の水風呂なのか、サウナ派の。
あとやっぱり解釈違いもめちゃくちゃ揉めてますよね、いつも。
解釈？
そう。
で、ヒエはそんな
こと。女体化とか。
ヒエはそんなこと言わない的なやつ
みたいなとか。女体化は結構よく見るね。
女体化は歓迎されるの？
いや、めちゃくちゃだから、なんつうの？好きで書いてるのに、
はい。
こういうメッセージもらいました、みたいな。
ああ。なんか、すごい感想で傷つきましたみたいなの多いですよね。
おいおい。
で、そういうのツイッターのとかのテーマになりがちじゃないですか。好きで書いてる
の
に。
なりがち。で、人女子のフォロワーさんが多いから、俺のツイッター、そういうのが毎日のように流れる。毎日
傷つきましたみたいなやつ。
そうそうそうとか、そういうのが流れるから、
うん。
まあ、耳と島ってやつとか。
耳と島。
多少なりともちょっとずつは分かってくるみたいな。
なんかあんまり男歌って、そらまあ傷つくとは思うけど、
うん。
文句とか言われたら、
うん。
そういうテーマの話あんませないですよね。
だってもうオナニーして、すっきりしちゃえばどうでもよくなるからね。
なんか感想もらいましたみたいなのあんまり、ああだこうだっていうテーマしないですよね。
うん。
でもなんか、女性軍の方のよくわかって、めちゃくちゃ僕もそんなにあれなんですけど、見るんですけど。
うん。
もう趣味、同時にするのやめましたとかって。
とかって、
超多いテーマですよね。
多いですね。最近あったのはあれですね。テーブルトーク RPG。
はい。
初参加で、なんかめちゃくちゃひどい目にあって、はい、それ以来
ちょっと待って。テーブルトーク RPG なんてひどい目に遭うパンやないですか。
いや、わかんないんだけど、その漫画にしてるのよ。
うんうんうん、
いきなり、大丈夫って言われて、初心者でも本当に参加したらめちゃくちゃ置いてけぼり食らって、それ以来テーブルトーク RPG がトラウマになってますみたいな。
いや、正しいよ、それ。
で、それで、うん、今ちょっとずつやれるようになりましたって。
ああ
テーブルトーク RPG 最初は怖かったですみたいな感じで書いてみんなの共感を得てたんだけど、
はい、
実はこいつとんでもないやらかし野郎で。
やらかし野郎何それ。
なんかガンストリンガーストラスってあったじゃん。
あ、あります。はい。
あっち界隈でめちゃくちゃ厄介オタみたいな。
ああ、書き回して。
いろんなところ出来になってるみたいな感じの。
ああ、地雷みたいな。
そうそう、地雷みたいなやつが、今度はテーブルトーク RPG かよ、みたいな。っていうのがツイッターであって。
何がほんまか分から
ない。そう、何が本当か分からない。でもなんか面白い。俺ね、テーブルトーク RPG はね、死ぬほど憧れがあるって前から言ってるじゃん。
言ってますね。うん。
一回もやったことないから、本気でとにかくやってみたいのよ。
テーブルトーク RPG っていうのは、修羅の国やからね。
らしいよね。でも一回、まあ、お願いだからやりたいよって。
なんていうか、キチガイがいて、なんちゅうの、なんぼみたいなところがあるから、ね。テーブルトーク RPG でなんか、変な人がいて、楽しくできなかったみたいなんて、いや、じゃなくて変な人がいて当然だからっていう。
カードゲームみたいなもん？
ああ、それの勝敗が特にないってなったら地獄ですよね。
地獄だな。
カードゲーム。
だってお風呂入ってないやつ、一生喋らないといけないでしょ。
勝ち負けとかがそこにないからね。でも、そいつはなぜか知らんけど、勝ち負けとかを導入しようとしてたりとかするしね。
やばいな。
あと、延々自分の物語を聞かされるしね。
うん。
もう、相当闇やから、本当は、むちゃくちゃ仲のいい人たちだけでやるべきなんでしょうけど。
うん。
言うたらそうやんな。友達同士で語らいがゲームになったようなもんじゃないですか。
はい。
そやけど、そんな人たちって、いるわけないやん。友達同士で。うん、都合よく。
うん。
じゃあ、結局、その、ね、知らない人同士でちょっとゲーム、対戦会じゃないけど、ゲーム会とかでやろうみたいな話になった時に、高確率でいるっていう。
いる。
だってそういう人はもうそういう集まりに顔を出すのが生きがいやもんね。
なるほど。
そやからほら、テーブルトークだけじゃないけど、紙のゲームやるゲームバーみたいな最近多いじゃないですか。
あ、ボードゲームバーみたいな。
ボードゲームバーみたいな。あんなんも知らない人たち同士で宅を囲むわけじゃないですか。
うん。
そらまあ、気のええ人も多いと思うけど、
うん。
変な人が加わるのは覚悟しないといけないですよね。
なるほどね。
それがスト2とかやったら、割と、ドライな部分があるじゃないですか。
割と変な人しかいないっていうのがわかるから大丈夫だな。
でも会話しなくてもいいでしょ。
ああ。
言うたら、変な人だろうが何しようが、
システムがしっかりしてるから。
そう。買ったら終わりじゃないですか。
うん。
もう、なんか、台の向こう側やし。でも、やっぱり、アナログゲームって、コミュニケーションもゲーム。
あ、そうか。コミュニケーション全くいらんもんな、格ゲー。
そう。
コミュニケーションがあればあるほど弱い可能性もあるし。
コミュニケーションを拒否れるシステムの強さがあるじゃないですか。
うん。
言うたら、そういうやつと、遊べるっていうのってスト2とかのああいうのの偉大さじゃないですか。
確かにカードゲームエンドって言わんかったら終わらんもんな。
カードゲームっていうのは、そいつの性格とかも受け止めないといけないんですよ。
受け止めないといけないし、お風呂入ってないしね。
そういう意味で横並びを向かい側にしたのってすごいですよね。
ね。
で、向かい側にするだけじゃ飽き足らず、今は回線の向こう側にまで押し込んだじゃないですか。
ああ。
ってなったら、ゲーム中に多少イラッとすることはあっても、
うん、
まあ、臭くはないしって。
な、確かに。マジ臭いからね。
あと、まあ、普通にネット会とかやっとっても、普通に回線切ってくる気違いとかいるじゃないですか。
うん、あ、めっちゃいるよ、コレクション。
あ、コレクションも。
めっちゃいる。半分ぐらい回線切ってくる。
でも、それね、コミュニケーションのゲームでそういう行為されたらイラつくけど、
うん、
熱帯やから多分殺人事件にならなくて済んでんのかなって。
なるほど。じゃあテーブルトーク RPG も熱帯っていうかみんな熱帯でやってるんだよな、今。
それが、
スカイプとか。
そう、テーブルトーク RPG、スカイプとかでもやってるし、でもそういうのもって、やっぱりコミュニケーションってスカイプとかだったら余計また難しいところあるじゃないですか。で、そういうのを極力排して、システムを強くしようってしたのが MMORPG とかあの系じゃないですか。
あ、なるほど。
あの辺って、本当にその、本来はテーブルトーク RPG の進化系なんですよ。
ほうほうほうほう。
あれシフトでのに委ねれるから、むしろうと思うとむしれますよね、うん。そういう厄介な人たちとかって。
うん。
あと反則、あからさまの反則ってバンとかありますよね。
ありますな。
だからそういう意味ではあれが安心なんでしょう。ただ、その中でも揉め事っていつも起こってますやん。
うん。
あいつがーとか。ムカつくとか。
そういうのがめちゃくちゃ濃くなるんか、テーブルトークとか RPG。
そう。あれのこう安全策みたいなのが全てないっていう。
全て剥き出し。
自治。剥き出しの動物園ですよ。まあ、サファリパークを歩いていくみたいな。
みんな動物。
っていうか、それジャングルやね、ただ。
ああ。じゃあやってみたいって言った俺は、なんか YouTube とかで動画見といた方がいいな。
あ、でもそれやって、そのサファリを体験してみて、いや、すごかったよっていうのが醍醐味なんじゃないの。
なるほど。もう一回行ってみたいとか。
そう。みんなあれでしょ、動物園でしか知らんでしょ、みたいな。うわ、でも、ハマるっていうか、確実に変な人ってわけでもないやろうからね。
まあ大体でも。
てっちゃんが一番変な人っていう可能性もあるしね。
俺は大体変な人です。
なんかゲームバー行って、なんかちょっとあの、加えてもらったりとかしたら、もうそういうノリになってくるかもしれない。
あ、ゲームバー行って知らんやつゲームとかするからね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからてっちゃんは相当、だからそういう面では、もうすでに上級者なのかも。
厄介なおじさんが来たな、みたいな。
そうそうそう。うわーって、みんなで、うわみんなでこれ、カタンやろうとしてたのに、変なおじさんが、
変なおじさんがストツーやろうぜって言ってきてるなって。
で、てっちゃんが、あー、知らん人ともゲームできて面白かったって、変なやつだったな、ドーって。
ドーって。
俺って割かし痺れるやつかもね。
あれこれゲームはいらねえよって。ゲームって言ったらスト2だけだろって。あんたの店にあるゲーム面白い。全部面白いって。でも竜選ばせてくれよ。スト2以外いらねえよってなるか。
そうそうそうそうそうそうそう。自分が浮いてるかどうかっていうのは自分で分からへんっていう永遠なテーマがありますもんね。
ほんとね。
うん、怖いな。
客観視が難しい。
そう。というわけで、後半に。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あさみのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。